子が語るアイアイと真実財論。この番組はアイアイアソシエツ会員の方に毎月15日にお送りしています。さて、この番組では堤久美子さんがマルクス・ガブリエルが語る真実財論とアイアイについて、かなり興味深く深くお話しいただいています。今回はですね、アイアイラジオで予告しましたように、韓国に堤久美子さん行かれてきました。そこで真実財論的なことがアメイジングに起こったということで、詳しく伺いたいと思います。聞き手は中村ゆきです。久美子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ゆきさん、いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、
韓国に行かれてきました。
はい、
具体的には、はい、書店巡り、それから
そうですね、
いろんな方に会ってきたと伺ってるんですが、
は
い、
1日目は書店を2店舗回ってきまして、
はい、
両方とも本が置いてありましたので、
やっぱりあれですか、哲学書コーナーに置かれてるんですね。
そうです、そうです。日本と同じです。
はい、
哲学書コーナーに置かれていました。
うん、
で、本当に通訳の方が日本語が話せる方だったので、あ、そう、通訳はそうかなのでスムーズに2つの書店で見つけてもらって、もちろん添削金がちゃんとあって、
はい、
日本より書店は広いです。
あ、そうですか。
大手に行ったっていうのもありますけれども、
うんうん、
ソウル市内の、
はい、
やっぱ大きなところに行かせていただきまして、
はい、
2冊ずつ置いてありまして、
うわ、
買ってきました、2冊。
そう、どういう気持ちですか、外国の書店に自分の本が並んでるっていうのは。
いやー、あのね、日本の自分のその超解釈サルトルの教えが置いてあった時の感動ではないんですよ。
また違います。
全然違うんですよ。
うん
うん、あれみたいな、わかんあのまずハングルなのでわ
、はい、
からないんですね。うん、それで見た人はわかると思うんですけど、テイストが全然違う。
そうですね、表紙のデザインも違いますね。もう
表紙のデザインも、それからテーマも、あのタイトルも、
これタイトル違うんですか。
違うんですよ。だから責任は人生をどう成長させるかっていうタイトルなんです、ね、
あ、そうなんです。サルトルの教えが今おっしゃった、
はい、責任は人生をどう成長させるか。
へえ。
で、しかも、うん、もちろんジャンポール・シャルル・サルトルと私の自己紹介じゃないけどプロフィールが書いてあって、
はい、
で、日本ではないかったことが起きてるんですね、韓国では。
はい、
それは帯に哲学者の推薦の言葉が載っているので、うん、
はい、
そのアンさん、アン・カンボック先生っていうんですけど、アンさんの推薦の言葉があったので買いましたっていう人が多いんですね。
ああ、そうなんですか。
はい、
で、今回その先生にもお会いになったんですか。
ちょっと時系列で説明しますと、
はいはい、
まずは私の本を出してくれたダブルブックっていう会社なんですが、うん、そこの社長に会えたんです。
社長に。
そうです、ダブルブック の、 ディレクターって書いてますけれども、キム社長に会えまして、
はいはいはい、
で、社長に会えるっていうことは、うん、話が早いんですよね。
うん、ですよね。
新しくできた書店に翌日一緒に行ったんですけど、キム社長と、
はいはい、
そこは私の本を置いてなかったんですが、キム社長と同行したことによってその場で置いてくれたっていうことが起きたんですよ。
すごいアメイジングですね
ちょっとそれはインスタにも載せたんですけど、びっくりしまして、はい、うん、で、社長とはだから書店を日券回ったのかな、うん、一緒に、
うん、
だから、あ、置いてあるんだって、本当になんかね、ちょっとこの 本が置いてある感動と
日本語版と韓国版とは違った、
何かが違ってましたね、
うん、
なんかね、個人的から公になったって感じ喜びが、
まあね、ある意味日本から世界にっていう意味ではちょっとこう器が広がったっていう感じでしょうか。
なんかね、器が自分が広がったとは思えないんですけれども、うん、本当にあこうやって文字こう本になるってことは自分の予測ができないところで一人歩きする可能性ってあるんだなっていうのは実感して帰ってきましたね、うん、
まあでもある意味分身ですもんね。
いやすごい、本当すごい嬉しかったですね、そういう意味では。だからこういう本が少ないですね、テイストとして。こういう感じのがこういう感じって全然わかんないかもしれませんけど、
まあ日本語のサルトルの教えはどっちかっていうとこう、はい、まあ哲学書にしてはポップなんですが、
はい、
しっかりしたイメージですよね、はいはい。だけども韓国語版の方はとても淡い色が使われていて、で絵も観覧車のイラストが入ってるので、なんかこう感覚としては日本語版よりはもっとこう柔らかいというか、
そう
です、ね、小説みたいな感じですよね。そうそうそう、そういう感じ、
うん、はい、でそういうテイストの本が多いですね、韓国。
そうですか、はい、まあ、こういったデザインも、うん、韓国の方がされてということで、久美子さんの手が入ってないというか、
ま
あ、離れたところで進められていたんですよね、
はいはい、
うん。まあでもあれじゃないですか、真実在論的に言うと、
うん、
自分が見えていない世界にも、
はい、
自分の意味の場っていうのはあるっていう、
はい、
ことですから。
そうですね、
それはそれで、
はい、
久美子さんの意味の場が、
そうそう、全く真実在論的な韓国でしたよっていう、そういう意味では、
うん、
こうリアルじゃないんですよね、こっちはリアルに。
日本語版はもうね、一つ一つチェックされてましたもんね。
だけど、うん、やっぱり自分で書いたものがもうハングル書いてませんでしょ。で本当は何書かれてるか正直わからない。
まあ、久美子さんハングル語は読めませんもん
ね。はい、全く読めないし、イラストもないし、
うん、まあ縦書きから横書きなんだっていう、
は
い、そっから私は入りましたけど、
はい、うん、ほとんどこういうスタイルでしたよ、向こうの方は。
ハングルはそうなのかもしれないですよね。縦書きないですね。なるほど。
そう、はい、それでこのキム社長のおかげで、
ええ、
その哲学者に会えたんですね。アンさん、アンクアンボック先生に会えたんです、
はいはい。
この先生はもうすでに名だたる韓国では哲学者で、もうソウル大学、ソウル高校かなんかの、哲学科の先生ですね。で高校には哲学科がある学校そのものが1800校あるうちの40校ぐらいしかなくって、
うん、
だから高校で哲学科があるっていうのはまあ珍しいわけで、
はい、
その一つの高校の哲学科の先生ということで、
はい、
会いに来てくださいました。ねね、すごいいい先生で、
うん、
見てくださいよ、このいいお顔されてるでしょ。
ね、今本の
あこれ実物のが全然かっこいい
で本に紹介のところで先生の写真がありますが、優しそうな方ですよね、見ると。
それで、うん、これ中国系の香港とか中国で売られてる本にサインをしていただいて持ってきてくださってですよ、
はい、
わざわざ漢字で
堤久美子って書いてあります。
そう、
はい、
日本知性とまでなんかもう、まあ、尊敬する堤久美子先生みたいな、
へー、
サイン入りの、でこれは先生の本2冊いただきまして、
はい、
でね、あと先生ね、これやっぱりソクラテスの研究で韓国で第一人者だそうです。
第一人者、
はい、
はあ。
でソクラテス、プラトンが専門だっておっしゃってまして、
うん、
で高校では何を教えてらっしゃるんですかって聞いたんですけど、うん、私もそこがもう本当頭が下がるんですけど、私と同じような授業をしてるって言ってくれました。
ということは II 講座のようなものということですか。
サルトル塾、
あ、
それで結局哲学の勉強っていうのは、
うん、
自分にとって一生なぜ答えのない問いを問い続ける学問であるっていう、なぜを研究することが哲学の面白さであり、で授業でもやっぱ何で生まれてきたのかとか、あなたは誰なのかっていう、終始その質問しかしてないっていうんですね、
うんうん、
で、なので共感したしてくださったらしくて、
久美子さんの本にですね。
そう、はい、そして哲学を難しくなく、こんなに簡単に言ってみれば日常生活に落とし込んで書けるのは相当の哲学の知識がないと書けないだろうから、僕は君を尊敬するなんて言ってくれちゃったら、もう大げさじゃないですよね。母さんビデオありますから。
で、同行した稲田佳代さんも近くで聞いていらっしゃったと。
いやね、もうあのビデオは新年の創作ずっと流したい、は
い、あ、じゃあ、あのお二人で話していらっしゃるところを
撮っていただきまして、
全部撮ってくださってるんですね。
で、私にエールを、はい、頑張ってとか言ってくれてんですよ、日本語で。
うわ、
すごくないですか。
すごいですね。
そう、だってもう先生の本時点でね、私がいただいてきた、うん、いただいた本は2010年の12月1日に第一初版を出しているのが2019年9月30日に15釣りですから。
すごい、
めっちゃ売れてる哲学者だって、ね、キム社長から聞いてたんですけど、本物の、
はい、
哲学者の方が、まあ柔らかい素晴らしいエネルギーで哲学テーブルを、
まあでもそもそもお会いする前に、
はい、
久美子さんの本の帯を書いてくださってってるんですから。
そうなんですよ、
ねえ、
はい、で、アン先生がこの本はいいって言ってくれたので、キム社長が発売にゴー出せたって。
あ、そうですか。そう、
だから原案の時点で韓国語にハングルにしてくれた、はい、多分通訳の人がいたんでしょうね、でそれを見てアン先生がこれはいい、うん、売れるっていうか、これはいけるいい本だから、うん、出した方がいいって言って、彼の推薦があったのでキム社長は出したっていう風に言ってくれました。
うわ、もうアン先生ありがとうございますというね。い
それで、うん、多分日本にお越しくださると思います。
え、
どこかで
そんな話やってるんですか。はい、あ、またアメージングですね。
もう固く握手して約束しました。
あ、じゃあ来年どこかでアイアイの何か会にアン先生がいらっしゃって、久美子さんと対談みたいなのが実現する、
はい、実現、はい、
いやー素晴らしいですね。
なんかできなかったら私が韓国に行ってやればいいわけですから。
あ、まあね、
いずれにせよ実現します、対談。
いや、
これだけははっきり言える。
すごい、
はい、
あ、ちょっと私言葉をなくしてしまいましたが、すごいです。
本当に良かったです。先生に会えたのが嬉しかったし、すごい楽しい時間でした ね豊かな。
で、アン先生に会った後に今度は取材も受けられてるんですよね。
これは東和日報さんって言いまして、はい、東和日報さんは、この、ね、何さんだったか忘れちゃったんですけど、ファンさん言うには、
はい、
インタビュアーの方が言うには、
はい、
日本でいう朝日新聞のような新聞なんだそうです、
うん、
で、韓国でも三大新聞か四大新聞があって、その一つだっていうふうに自己紹介してくださいました。
はあ、
で、それの、もう紙面に載る日も決まっていて、取り寄せることも決まっていて、送ってくださることも決まっています、
うん、それは何か、
インタビュー記事は
日本の朝日新聞でも例えば週末にね、
はい、
本がたくさん紹介される特集ページみたいなのがありますけれども、
ウィークエンドに出るって言ってました
から。ああ、そうですか、
はい、
どんなお話をされたんですか。
いろいろ聞かれましたけれども、やっぱりそう、一番印象的だったのは、そうは言っても責任取るとか難しいでしょって、
うん、
それ言うのは簡単だけど、
はい、
どうやって取るのか、なんで取れるのかとか、なんでそういう生き方ができるのかとかっていう質問が多かったですよね。だからまあ簡単ですよっていう話をさせていただいたり、
はい、
それに関して彼が質問またしてくださったりして、うん、その本を読んでくださってきてるんですよね、やっぱりね、うん、だから自分にも身近な例題でしたって言ってくださったり、
うん、はい、
で、日本が抱えてるやっぱ課題問題と韓国が抱えてる問題がそう差異はないっていうんですか、
はい、
その家族、息子と親との関係とか、
うん、
上司と部下の関係とか、独立したいとか辞めたいとか、女性の結婚とかの あのキャリアの狭間にいるとか、
はい、
あと学生の、 あの野球の話とか、はい、これらが全部実話から基づいた本だっていうことにすごく感銘を受けたって言ってくださって、
うん、
それで興味を持ってくださったみたいですね。
ああ、そうですか。
もちろんキム社長のやっぱ口添えが大きい
あ、新聞社にもやっぱり紹介してくださってたんですね。
このキム社長がは、あの人脈が広いやっぱり社長さんで、出版社の社長さんだですからね、
うんうんうんうん、
やっぱりすごい人脈をお持ちなんだそうです。
うん、
なのでキム社長が言うんだったらということで来てくださったので、
はい、
ありがたいお話でした。
うーん、じゃあ新聞にね、もしかしたら今頃載ってるかもしれないですし、
明日
11月の半ば、
はい、うん、半ばの土曜日の新聞に載るんですね、うん
う
ん、
おお、はい、じゃあ楽しみですね。
楽しみです。
もうその後、はい、やっぱりそういうのを読むと、
はい、
読みたいわっていう方も日本でも同じようにね、うん、増えますし、
はい
はい、その反応も楽しみですし、はい、その新聞を手にする久美子さんの喜んでる、うん、
ね、
また姿をイメージするのも
いいですね。インスタとかブログとかに載せたいと思いますね、うん、
ぜひぜひ、はいはい、楽しみにしてます、
はい、
うん、でもやはりそういうアメージングなことが韓国では本当にたくさんあって、
はいはい、
久美子さんにとってはとっても印象的な韓国行きだった、
うん、そうですね、うん、その日に至るまでの経緯が本当に必要だったっていうか、あのやってきたことが間違いなかったなっていう肯定もできましたし、
うーん、
結局その伊藤と共に15年前に会社を作ったところからお付き合いのある、はい、あの先生がいるんですけれども、ちょっと分野は違うんですがね、 i プラス扱ってる商品のあのガンマリノレンさんっていう先生、川上先生っていう人がいるんですけど、
はい、
川上先生の ご縁で今回通訳の方を、先生の通訳をしてくださってる方が通訳してくださってるので、結局日本人と10年ぐらいお付き合いされていて、
うん、はい、
日本人のツアーも、日本に来るツアーも、日本人が韓国に行くツアーも取り仕切られている、その会社の旅行会社の社長さんが、はい、今回通訳してくださったので、女性なんですけどね、
うん、
その方が私のまず本を読んでくださっていることと、
はい、
それからビデオ、講演の、
うん、
ビデオを見て勉強してくださって今回臨んだんですね。なのでその通訳の方が第一ファンになりましたって言ってくれたんですね。 私は韓国で一番最初のあなたのファンよって、それね、本当か嘘か分かんないにしても、
うん、
すごい嬉しいスタートからだったので、うん、その方が私の言葉を通訳してくれるっていう安心感からのスタートだったので、
うん、
これはね、はい、ちょっとやっぱ必要が、なんて言ったらいいんです、今までがあったから、
うん、
私と、まあ、伊藤が30年前に出会ってからの、
うん、
の今日なんじゃないかって思えるぐらい、
うん、
まあ、2人で喜びましたよね。
うん、一つ一つ積み重ねてきたことがあるからこそ、
はい、
あの実現したんだっていう、
日頃ですよ、うん、これ S 級なんですけど、
はい、
日頃の継続性のやるって言ったことやる、インテグリティだとか、
うん、
登記してそこから自分を生きる B だとか、
はい、
それから意義や価値を創作して、意味のある場、意味の場を創作して生きるコンテクストは決定的だっていう生き方だとか、
はい、
そういうことを積み重ねてきたからこそ、なんかあのこの3日間があったのかなって、
うん、
まあ、フランスに行ったのも大きかったですけれども、
ええ、
サルトルが応援してくれたんだなっていうのも感じられましたし、それから会員の皆様の土台があったから行けたことですし、
うんうん、
それからアイアに関わってくれた仲間たちがいなかったら本当に可能じゃなかったと思うので、
うーん、
誰も欠けることなくの成果だなと 思えた瞬間でした。
なるほど、
はい、
あの例えば久美子さんが持っていった意味の場、
はい、
それから、まあ、もちろん韓国である意味の場もですけれども、
はい
はい、会員の方々がそれぞれ持ってる意味の場、
はい、
そしてから会員制度という大きな意味の場、
はいはい、
そういったものが全て関わってるということですかね。
そうしか言いようがなかったですね。
うーん、
だって一人では何もできないですよね、本当に、だから誰一人かけることなくそこに集結されたっていう、あの 3つの 会談でした、
ね、はい、社長と
社長と最初に会って次アン先生に会って次取材ですよね。
でも、まあ、会員の方々にとってはですね、
はい、
あの、まあ、行くということは知らされてましたけれども、
はい、
あのそういうところ全く知らないところで、
はい、
あのそういうアメージングなことが起きているっていうことから言うと、
はい、
私たちが見えてないところでも意味の場っていうのは熟成されていくというか、
そうです、
なんか進化していくっていう感じでしょうか。
もうトントン拍子でしたよね。あのその通訳の方が一番尽力してくださったわけですね、
はい、
結局キム社長に連絡を取ってもらって、でキム社長からアンス先生や東亜日報に連絡してもらってっていう、だからその原動エネルギーは、まあ、あのジンさんっていう女性なんですけれども、通訳の方は、なんかジンさんはどこからそれをやってくれたかって言ったら、やっぱり本のエネルギーと、あとビデオから見るこの発展は韓国人に必要だっていう、その思いが一致したので、まるで日本にいる会員様のようでしたよ。II参加者の方、アソシエツの仲間の人のようでした。
へー、
なんか本当に彼女がいなかったら、多分ここまでの人を集めることが、熱量ですよね。こう熱が伝わっていく感じでしたよね。本当素晴らしかったです、彼女の貢献は。
すごいですね、
はい、
その韓国行きをですね、
はい、
久美子さん的にその真実在論と交えて、
はいはい、
振り返るとどうでしょうか、どんな話になりますか。
あの結局自分次第で何でもなるっていう人生っていうのは変わらないと思うんですけど、
はい、
その自分次第っていう子の場以外の場がどう統合するか、はい、存在するかっていうこと自体が真実在論なので、私にとってはそれが SQ なんですよね、
はい、
だからサルトルの教えで、サルトルの区別は IQ 的に捉えることをして本になったと思うんですけれども、はい、本当にこの韓国版に関しては内容は同じにしても、もう完全に真実在論的意味の場に登場したものだと思っているので、
はい、
あのこちら あの熱狂的なファンでいてくださってるのは私が知っている人です。
日本語版は、
はい
はい、
こちらは私が知らない人です、全員、
まあ、韓国の方ですもんね、
はい
はいはい、
だから今後本当にどうなっていくかは分かりませんけれども、実際にあの来年、これは実現してから皆さんにご報告したいと思ってるんですが、
うん、
あの韓国にまた行って講演の機会がある可能性が大です。
わあ、すごいです、
はい、それは私は想像もつかない意味の場でしたね、はい、だから間違い、確信しましたね、 II 講座、 II ファースト、
うん、
IIS 講座っていう講座を提供していること自体が、うん、あの今の時代に合ってるっていうことには、うん、あのお隣韓国に行って知らない土地で知らない人たちと、うん、そして共通の会話ができるっていうのは、
うん、
これは哲学がベースにあった、真実在論がベースにあった、サルトルがベースにあったってこと以外ないので、
うん、
この教育は間違いないなって確信して帰ってきました。
久美子さんが想像もしてないことが起こった、
はい、
ということはですね、
はい、
いわゆるこう枠をもう超えてるっていうことですよね、
はい、だから想像を超えて何が起こったかを具体的に言いますと、アン先生はもともと心理学を勉強してたんですね。
ああ、そうなんですね。
そうなんですね。で、高校から哲学に目覚めたっておっしゃってましたけれども、それまでは心理学の誰ですかって聞いたらユングなんです、ユング、私もユングですよ、
はい、
もうそこでまたイエーイですね。
なるほど、
はい
はい、じゃあもうまさに共通点 が多くて、
いやだから分かってくださったんだと思いました、うん、あの明確なんですよ、あのアン先生は哲学のサルトルを学ぶっていうよりも、もうそんなことはどうでもいいんだっていう会話なんですよね、うん、生き方そのもののなんていうのかな、はい、教えだから読めって言ってくれてるんですよ、はい、だからもう本当に嬉しかったです、僕と同じ考えですって言われた時、だから僕と同じ考えが私が言う哲学以外の心理学のユングだったり、その先生に教えてもらった脳の構造だったり、それらが集結させていただいた会話ができたんですね、
うんうん、
アン先生と、
うん、
それが今回の韓国旅行で一番最もアメージング、
うん、
だからどっちでもいいですよね、もう韓国で本が売れようが売れまい
なるほど、なんかもうそのねアン先生との対話が
泣けちゃう今でも、う
ん、ね。ちなみにアン先生は、うん、マルクス・ガブリエルの真実在論については何かおっしゃってました、うん、
その話に行けないの1時間しかなかった
そっか
アン先生とな
るほどです。
だけど、キム社長が日本で NHK で放映されてるの 見ましたって言ってました。
あ、そうですか。
そうだからがぜん興味を持って2冊目行きましょうと言われました、はい、キム社長に
じゃあ先に韓国語で
いやもうそっちが早いかもって逆に本当に思っちゃった。キム社長は乗り気でしたね。
うわ、ちょっと何が来年にかけて起こるか、
そう、なんかこれは真実かどうかは体験はまだ全然できませんよね。
うん、
アン先生ほどの関係、あーすごいつながってたんだっては、もちろんまだ分からないですね、うん、こちらの方たちは、
う
ん、
まあでも社長もキーマンですから、
いや本当に本当にガブリエルさん知ってました、うん、この人は
ねえ、
はい、
いやーすごい、
うん、だから新情報キャッチはやっぱ早いですよね、
やっぱり社長、
ね、見てらっしゃる、何が
出版社の社長ということはいろんな情報が入ってくるでしょうね、うん、
何が売れてるかも見てるし、はい、次何かも見てらっしゃるし、うん、すごくまだ若いと思いますけど、
うん、
アンテナの張り方がやっぱすごかったですね、
うん、
なのでキム社長からも本をもらっちゃって
すごい分厚い韓国語の本を手にされてますがなんかもうとても難しそうという印象です、
これはもう韓国も学歴社会がもうすごすぎちゃって、
はい、
もうそんなことじゃないんだっていう本です、これ、あなたの得意を生かせばお金持ちになれますっていう、そういう本だそうです。だから人、物、金、コネ、はい、それを超えたところにあなたの天才性を商品化したり、うん、あなたらしさを表現すれば生きてい けますみたいな本らしいです。
なるほど、
はい、
まあね、私はそのニュースなどでしか知りませんが、韓国ものすごく学歴社会で、はい、
そうですね、
すごく詰め込んで勉強されてるみたいな話も聞きますので、うんうん、
はい、
そういう意味ではそこから来た方々にとって II講座的なこと、
はい、
それから SQ の教育っていうのって、うんうん、これからの時代必要とされてるのかもしれないですね。
もう完全に興味あるって言ってくださいました。
うーん、いや、これから韓国で、
はいはい、
どんな II的な意味の場が作られていくのかっていうのがとても楽しみです、
はいはい、そうですね、本当に垣根を越えて、
うん、
そのどうなっていくかっていうよりも、こう私が学ばせてもらえる場があるし、うん、もちろん日本でもまだまだですけど、公に生きるっていうことを突きつけられた感じがしましたね。その本当、言葉を通して創作的に生きるっていうことはやっていきたいなって、逆に力づけられて帰ってきました。そういう意味の場でした。
はい、
はい、
これからなんかどんどんどんどんいろんな意味の場が、
はい、
久美子さんの中で広がっていくような気がして、
そうなんですよ、
楽しみにしてます。はい、今日はですね、韓国のお土産話を中心に、
はい、
これからまさにアメージングなことが起こるであろうお話を伺いました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
どうも美樹さん、ありがとうございました。
この番組では皆様からの感想や質問をお待ちしています。メールにてお送りください。